五の二、夕暮れの入り合いの音、日暮らしの声、それから、それにつれて周囲の小寺から次々に打ち鳴らされる小さな鐘などをぼんやり聞いていると、なんともかとも言いようのない気持ちがされてくるのだった。身の汚れている間は、一日中何もすることがないので、橋近くに出ては、私はそうやって、しまいには自分を言いようもなく苦しめ出すのがしれきっているような物思いばかりをしていたのだったが、ある夕方も、私がそんな橋近くで、いつまでもぼんやりしていると、後ろから道綱が気遣わしそうに、もうお入りになりませんか？と私に声をかけた。子供心にも私にものをあんまり深く思わせまいとするのだろう。しかしもう少しこうしていたいと思って、そのまま私がじっとしていると、再び道綱が「何だってそんなことをなすっていらっしゃるのですか？お体にだってお悪くはありませんか？」それにマロはもう眠くてたまりませんからと言いかけるので、私はついそんな子供にまでまるで自分自身に向かっていいでもするように、お前のことだけが気になってこうして長らえているのだけれどと言い出した。どうしたらいいのだろうね。尼にでもなったら一番いいのかしら。この世にいなくなってしまうよりか、そうでもして生きていたら、お前にしたってお母様のことが気にかかればすぐ会いにも来られるし、それでいてあとはもうこの世にいないものだと諦めてもいられるでしょう。そうやって尼になったって、お前のお父様さえ本当に頼りになるのなら、お前のことは少しも心配はいらないのに。それがどうにももどかしいような気がするので、こうやって物思いばかりしているのだけれど、と独り言のように言い続けているうちに、ふとこんな言葉がかわいそうにこの子をどんなに苦しめているのだろうと気がついて、私は突然言うのをやめた。思った通り、道綱はもう返事もできないくらい、私の背後でやっと泣くのを耐えているらしかった。5日ばかりで磨き終わったので、また私は御堂に上がった。ずっと来ていてくだすったおばも、その日お帰りになって行かれた。その車がだんだん木の陰になりながら見えなくなっていくのを、じっと見送って佇んでいるうちに、逆上でもしたのだろうか、私は急に気持ちが悪くなってひどく苦しいので、山ごもりしていたゼリなどを呼びにやって家事してもらった。夕暮れになる頃、そんな人たちが念受しながら家事してくれているのを、ああたまらないと思って聞き入りながら、念生の折、よもやこんなことが自分の身に起ころうなどとは夢にも思わなかったので、そうなったならどんなだろうなどと、半ば怖いもの見たさに、ちょうどこのような場合を想像に描いてみたことがあったが、今その時の想像に描いたすべてのことが一つもたがわずに身に覚えられてくるようなので、なんだかもののけでもついて、それが自分にこんな思いをさせているのではないかとさえ、私は思わずにいられないくらいだった。それほどまるで何かに疲れでもしたかのように、私が苦しみながら山にこもっているのを、京では人々が思い思いに、ああもいい、こうも言っているようだし、のみならず、この頃では 自分が尼になったというような噂までしだしているらしかったけれど、私は何を言われようとも構わずにいた。それが良いにせよ、悪いにせよ、こういうような私をそっくりそのまま受け入れてくれるのは父ばかりだと思えたが、この頃は京にいらっしゃらないので、田舎の方へすぐ便りを出しておいたところ、このほどその父から、そうしているのもよいと思う、なるべく目立たぬように、しばらくでもそうやってお勤めをしている分には気も休まるだろうからなどと書いておよこしになった。父にだって今の私の苦しい気持ちはほとんどお分かりになっていそうにも見えないながら、それなりにもそう父のようにおっしゃってくださるのが一番私には頼りになるのだ。それにしても私がこうしているところをこの間ご覧なすって帰られた義理、まだ一度もご消息さえおよこしにならないなんて、まああの方は一体私がどんなになったならば私のことをもお顧みになってくださるのだろうか。そう思うにつけ、私はこれよりももっと深く山に入るようなことがあろうったって、どうして里へなんぞ降りるものかと、ますます思い詰めてゆく一方だった。ある朝、道綱に無理に、魚でも召し上がっていらっしゃい、と言いつけて、京へ立たせてやった。が、夕方近くなって、もうあの子も帰ってくるだろうと思っていた自分、にわかに空が暗くなり、冷たい風が吹き始めたかと思うと、あたりの木々の葉がさーっと不気味にざわめき出した。悪い時に夕立になったなと思う間もなく、すぐもうそこで雷がゴボゴボとものすごいような音を立て出した。途中でこんな夕立に出会って、まあどんな思いをしているだろうと、道綱の上を気遣いながら、貴重の影に小さくなって、私はじっと息を詰めていた。折々、山のずっと彼方に雷の落ちるらしいのが、そんなに怯えた心には、すぐ目の当たりに落ちたのかと思われるぐらいだった。そんな中でもってさえ、私はいつの間にか、いっそ、このままこうして自分が死にでもしたら、せめてはそんな痛ましい最後が折々あの方に自分のことを思い出させ、その心を満たしてくれるかもしれないなどと考え出していたが、しかし私はこうしているだけでさえ怖くて怖くて顔も上げられずに、いつまでもうつ伏したきりになっていた。やがて、辺りが薄明るくなりだしたのに気がついて、私は、はっと何かから覚めたような気持ちになりながら、そんなちょっとの間だけ、ほとんど忘れ去っていた道綱のことを、前よりも一層気にしだしていた。それからほどなく、道綱は、心持ち青い顔をしたまま、無事に帰ってきた。夕立が来そうでしたので、急いで帰ってまいりましたが、と途中の山路で夕立にあったありさまを恐ろしそうに話した。今度はあの方のお文を託せられてきた。もしたまたま山を出られる日があったら、前もって知らせてくれ。迎えに行こう。なんだかもうそちらで私のことなんぞはすっかりお見捨てらしいから、こちらから近寄るのは少し怖いなどとある。私はそれをむさぼるように読んでしまうと、すぐ何でもないようにそれをそのまま打ち捨てておいた。それから二三日後、道綱が「どうか先日のお返事をくださいませんか。またお叱りを受けるかもしれませんから、 早く離散したいと思います、としきりにせびるのだった。私はもうあの方にそんな返事などあげる気持ちにはなれそうもなかったので、何のかのと言い紛らしていたが、しまいには道綱がかわいそうになって、何を書いたのやら自分でも思い出せないようなことばかりを書いて持たせてやった。するとまたこの間とちょうど同じような時刻になると、突然夕立が来た。そうしてこの前よりももっと激しいかと思えるような雷が鳴り出した。しかし今度は私は御簾も下ろさずに、横殴りの雨に打たれながら木々が苦しみもだえるような身振りをしているのを、時々顔をもたげてはこわごわじっと見入っていた。そうして私は、もし自分が本当に苦しむことを好んでいるのだったら、こんなに何も怖がりはしないだろうにと思い返しながら、だんだん長いことそれを見つめ出していた。時折そんな自分の目の当たりを、その稲光とともに、どこかの山路で怯えている道綱の青ざめきった顔が一瞬間ひらめいてよぎったりするのだった。が、そのうちに私はそれにもめげずに、じっと空中に目を注いだなり、いつか知らず知らずのうちに自分自身をその稲光がさっと浴びせるがままに任せ出していた。あたかもそうやって我慢をしていることだけが自分のもう唯一の生きがいででもあるかのように。